東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、内田まさみです。東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りしてまいります。さて今回はフレッシュなゲストお二方お迎えしています。ご紹介しましょう。学生投資連合ユーシック8期代表の辰川雄貴さんです。
はい、現在早稲田大学政治経済学部3年ユーシック8期代表を務めております辰川雄貴と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。もう一方、そのユーシックの8期副代表を務めている上坂直也さんです。
はい、一橋大学3年生商学部の上坂直也と申します。現在は一橋大学の投資サークルトワリーの代表を務めると同時にユーシックの副代表を務めさせていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まずはその学生投資連合ユーシック、どんなものなんですか？
こちらは2008年2月に当時の慶応の株式投資サークルの代表が大学の垣根を越えて株式の話をしたいなと考えたのが始まりで、そこから徐々に増やしていき、今や地域の枠組みを超えた全国的な学生団体となりました。
はいはい、今はいくつの学校が合わさって出来上がってるんですか？
現在は16大学18団体の投資サークルが所属しております。
人数もすごく多くなったんですか？
そうですね、徐々に増やしていって今は400名ほどの、はい、会員が在籍しております。
各大学にその投資サークルというものがあるんですね。
あ、そうですね、普段は各大学の投資サークルが、まあ、個別に活動していると同時に、はい、まあ、大きなイベントなどを開く際は、まあ、みんなで、サークル同士で集まって一緒にやりましょうといった形で、はい、イベントを開かせていただいてます、ね。
はい、そこでより強力なタッグを組ん で、
そうです、ね、
イベントなどを行っている、はい、ということですね。はいはい、その活動なども含めて今日は詳しく伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今回は学生投資連合ユーシックの8期代表辰川さん、そして副代表の上坂さんをゲストにお迎えしてお送りしています。まずそのユーシック、なぜ創設されたのか、もちろん投資の話をしていきたいっていうところもあると思うんですけれど、何かこう別な視点っていうのはあったんじゃないですか？
そうですね、当時はリーマンショックの直前で、
そうですね、
はい、すごい株価も高くなっていた時期で、株式投資に興味を示す学生もすごい増えてきたみたいで、どうせならもっとたくさんの人たちで投資の話をしたいなと考えたそうです。
その頃はお金をちょっと儲けたいっていう気持ちもあったのかもしれませんね。
そうですね、はい、その頃は、はい、うん、
ただその後リーマンショックっていう投資家にとっては厳しい現実がありましたよね。
はい、
それを乗り越えてということになるんですが、
は
い、
そうですね、まあ、なんかそのリーマンショックが起きた時はやっぱりちょっと活動もちょっと縮小していたみたいな話もまあ聞いてはいるんですけど、はい、まあ、そこから徐々にサークルの意味合いが変わってきて、その、まあ、お金儲けをしようっていう目的から資産形成とかそっちの方向にシフトしていったのかなという感じはしますね。
うんうん、儲けたいよりはその資産形成をもっと真面目に考えようであるとか、金融リテラシーを高めていこうっていう目的に変わってきたということになるんですね。
はいはいはい、
それってやっぱりそのリーマンショックっていう厳しい現実もありましたけれど、未来に対しての不安っていうのもかなり影響してそうですよね。
はい、その私が代表を務めようと思ったきっかけが、はい、その日本の国際的な市場としての地位の低下にすごい危機感を持っていまして、うん、日本はニューヨーク、ロンドンと並ぶ世界三大市場であったわけですけれども、現在は香港やシンガポールなどに徐々に地位を奪われつつあって、は
い、すごい残念なことですよね。
その原因の一つに大学生の金融リテラシーの低下があるのではないかと私自身思っておりまして、ユーシックの活動でなんとか学生の金融リテラシーの向上を図っていって、日本の国際金融センターとしての地位を保ってほしいなと思っております。
自分たちが、はい、もしかしたら日本のその金融がアジアの中で沈んでしまうかもしれないという責任感みたいなものを持っているっていうんですか？
そうですね、はい、代表を務めるようになってから強く感じるようになりました。
そういう気持ちってやっぱり皆さん持ってるんですか？
あ、そうですね、うん、でまあ、そういった、まあ、責任感みたいな話もそうなんですけども、まあ、これからの日本の将来を考えた時に人口減少ですとか、うん、少子高齢化とか、まあ、年金に対する不安みたいなものも学生の中ではあったりする声も聞いたりして、うん、 まあ、そういった意味でその、まあ、これから個人個人がちゃんと金融リテラシーを高めて資産形成をしていくっていうことが、うん、まあ、重要になってくるんじゃないかなと思ったりはしますね。
やっぱり友達の中でも将来に対する不安みたいなものって話すことって結構あるんですか？
そうですね、結構まあ年金大丈夫なのかなみたいな話もちょっと上がったりして、うん、はい、はい、まあ、不安みたいなものはちょっとあるかなと思いますね。はい、
ただその中で投資ってなると怖いであるとかよく知らない世界っていう不安感みたいなものありませんでしたか？
当初はありました、うん、私も1年生の時に株式投資サークルに入会したんですけれども、その当時は怖いという印象しかなくて、1年生の時に徐々に自分でやっていくうちに株式投資ってこんなにも面白いんだっていうのに気づき、
はい、
そして現在有志君代表を務めさせていただくことになりました。
うん、はい、面白さってどういうところに感じたんですか？
例えば昨年でしたらイギリスの EU 離脱であるとか、
はい、
トランプ大統領の就任であるとか様々なニュースがあったわけなんですけれども、その時に為替をやっていたんですけれども、
はい、
1日で5円ぐらい動いたんですね。
動きましたね、
はい、その時に世界って今どういうふうにその出来事を捉えているのか、それを自分自身肌で体感することができたんじゃないかなと思っておりまして、
うん、
そこからより一層面白いなというふうに思いました。
うん、上坂さんはやっぱり周りでも株式投資とかってちょっと怖いなっていう声ってあったりするんじゃないですか？
ありますね実際、うん、まあ、ちょっと怖いとか、あとはまあ分からない、はい、どういうものなのか知らないっていう方がまあ結構多いと思うんですけど、
はい、
まあ、実際にやってみると、まあ、そんなに危なくはないというか、むしろあのいろんなことを知れて勉強になるっていう面が大きいかなというふうに思いますね。あとはまあそうですね、結構損失が出るんじゃないかとか、まあ、結構思ってる方もいると思うんですけど、
はい、
まあ、実際そんなに株式に関して言えば元本がゼロになっちゃうとかそういうことはあまりないですし、う
ん、またやり方によってはね、
まあ、そうですね、
そうしないやり方ももちろんできるわけですからね、
はい、そうですね、やり方によっては、うん、はい、そういうところをもっと知っていってほしいなっていうことは感じますね。
わからないから怖いっていうところになるのかもしれないですね。
そうですね、はい、うん、
金融を知っていく、まあ、投資をより知っていくっていうことによって自分たちの未来であるとか日本の経済が変わるっていう何かそういう思いって湧いてきましたか？
はい、例えば私の友人はカナダの高校を卒業しているんですけれども、
はい、
そのカナダの高校では必修として株式投資の授業がありまして、
うん、
各自に1000万円のデモ口座を作成して、
はい、
そしてポートフォリオを各自組むよう指示されまして、どの生徒が一番運用できたかっていうのを競うという、そういう授業があったらしくて、
はい、
それはもう必修なんで全員受けなきゃいけないんですけれども、まあ、そういう授業は日本にないじゃないですか、
はい、
そこをまあ有識として補えていけたらなというふうに思っております。
うん、上坂さんもやっぱりその金融を勉強することによって、
はいはい、
自分たちの未来がより良くなるものだというふうに実感が湧いてきましたか？
投資していく上でいろんな会社を見ていくと、確かにここの事業は面白いなとか成長性があるなとかいうところも、はい、まあ、見れたりするので、そういう意味では確かに日本の、まあ、将来に対する期待みたいなものもどんどん、まあ、見えてくる部分があるなと思いますね。
うん、はい、いろんな視点で見られるようになるのかもしれないですね。
そうですね、はい、
では具体的にどんな活動をしているのかもちょっと詳しく教えていただきたいんですけれど、
はい、各企業様と連携して勉強会を行ったり、はい、
企業と勉強会を行ったりするんですか？
はい、
はい、
金融フリーペーパースポックを発行したり、あとは会員同士で交流したり、
うん、
投資の話をしたり、そういうイベントを日々企画しております。
はい、その活動を通していろんな人たちが金融というものに今まで目を向けてなかった人たちも少しずつ向けてくれているような実感はありますか？
ありますね。それこそ経済学部とか商学部ではない人たちから、
はい、
投資についてちょっと知りたいんだけど教えてくれないみたいな話をいただいたりとかして、
はい、
活動していく上で、まあ、その成果がちょっとあるのかなって思ったりはしますね。
辰川さんも実感がありますか？
はい、そうですね、
うん、
先ほど副代表が言ったように、
はい、
いろんな学部の生徒が入会したいというふうに言ってくれて、すごい私としても嬉しい限りでございます。
うん、東京証券取引所の IR フェスタでも活動されているというふうに伺ったんですが、
はい、
それが IR コンテストっていうんですか？
はい、
これどんなものだったんですか？
これは昨年9月に初めて開催させていただいたんですけれども、
はい、
その学生が IR を行うということで、普通は企業の IR 担当者がその会社の IR を行うんですけれども、
はい、
それを学生がやろうじゃないかという初めての試みでありまして、はい、それを大学対抗別で競い合うという、はい、 コンテストになっております。
どれだけこうみんなに分かりやすく IR ができたかっていうところを競うんですか。
はい、
難しくなかったですか。
もう最初は難しくて、どうプレゼンの資料を作ればいいのかっていうのに、一日中考えてたこともあったんですけれども、なんとか同じ大学のチーム内で意識を高め合いながら、なんとか無事終わることができました。
どんなところをポイントに IR すればいいんだなっていう分かってきましたか。
あの実はちょっと一橋大学は出場していなくて、あの観客としてちょっと見させていただいたんです
けど、どうですか見て。
いや、まあなんか面白い視点みたいなものが多くて、はい、まあ、なんか将来に対する成長性とかもちゃんと分析していて、はい、あの面白かったですね。
優勝できましたか。
優勝はできなかったです優勝は中央大学でした。
あ、そうですか、はい、やっぱり自分たちとちょっと違うような視点も入ってたりしたんですか。
そうですね、その各大学であの視点が、それぞれバラバラなんで、そういうのを見てて面白かったですね。
投資をしていく上でその IR を体験したっていうところは役に立ちそうですか。
そうですね、あの IR をすることによって企業分析というものがより身近になったというか、もともとそんなに企業分析やらなかったんですけれども、これから株式投資していく上ですごい企業分析っていうのが重要になってくるなと思いました。
わかりました。実際に投資もされているということですから、来週はそのあたりをじっくりお話を伺っていきたいと思います。今回はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
投資プラスユ
ー JPX日本取引所グループでは、投資家の皆様に向けて様々なセミナー、イベントを開催しています。これから投資を始めようという方には、プラスユー日本応援全国キャラバンを、初心者の方には株式の仕組みから学べる各種入門講座、ステップアップを目指す皆様には金融商品の解説や最新の経済理論など資金を管理運用するための情報を提供しています。またオンデマンドセミナーのほか、資産形成資産運用のための金融知識を学ぶ JPX アカデミーも東京証券取引所で随時開催しています。まずは JPX 日本取引所グループのホームページにお越しください。セミナーの詳細や今後の開催予定、お申し込みについては JPX ホームページトップページの左側にあるセミナー学習のタグをクリック。あなたの投資にぜひお役立てください。
さて今回は学生投資連合 UCIC 八木代表の辰川さん、そして副代表の上坂さんをお迎えして番組をお送りしてまいりました。辰川さん、どうですか、ラジオ番組初登場かもしれないんですが、
緊張しました。めちゃくちゃ緊張してガチガチでカミカミだったんですけれども
大丈夫でしたよ。
UCIC のことを、ぜひ知っていただけたらなという思いでございます。
あの代表だからやっぱりなんか担ってるものが大きい感じがしますね。
もともと上がり症だったんで、はい、
来週もまた登場となりますから、リラックスしてよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
上坂さんはどうでしたか、初体験ですか、ラジオ番組。
実は日経ラジオ1年生の時から聞いてまして、
そうなんですか。
まさか自分が出ることになるとはと思ってたんですけど。
株の放送を聞いてくれてたんですか。
そうです、聞いてました、1年生の時から、
そうですか。
2年前からですね。
あ、じゃあそれは金融に興味を持って、投資に興味を持って、
そうです、
聞き始めた、
はい、その番組にまさ か,
か
自分がといった感じ。
そうですか、
はい、嬉しかったですね
この番組あのオンデマンドでもポッドキャストでも聞けますので、ぜひお仲間にも広げていただいて、
わかりました
ぜひ投資の輪を広げていただきたいと思います、来週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。